サトルさん。
何ですか、岡田さん。
今日もゲストの方に来ていただきました。ですね、はい。今日のゲストはですね、はい、すごいですよ。
え？
ジオゲッサープレイヤーの。
なるほど、あの、
YouTube、はい、ちょくちょくね、はい、僕が話題に出す、ジオゲッサーという、Google ストリートビューを使った場所当てゲームがあるんですけども、はい、
ランダムで地球の上にどっか出てきて、それをなるべく早く、はい、これはどこだとか当てるやつですね。はい、うん、
ジオゲッサーの公認プレイヤーの一人、
はい。公認っていうのがいるんですね。
公認プレイヤー、日本に4人。
日本に4人しかいないのか。
うちの一人
の。おー、すげえじゃないですか。
大悟さんです。
おー。
よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして。
いやですね。
はい。
先日、これきっかけは何かっていうと、
はい。
先日、RTA in Japan。2023というイベントは開かれてたの知ってます？
知ってますよ。岡田さんが教えてくれました。
いや、石川さんですね。
あ、石川さんか。石川さんだった。
石川さんが、こんなイベントは開かれてますよ。で、その中で大悟さんが、まあ、いろんなゲームの RTA、目隠しでときめもやってるとか、まあ、いろいろ話題になってるんですけど、その中でもひときわね、異彩を放ってたのが、ジオゲッサーの RTA をやるということで、でその動画を石川さんがその僕らのチャットに共有してくれて、すごい人がいると。で、ぜひ、まあ、デイリーポーターとしても取材したいし、旅のラジオにも出ていただいたらどうかっていうことで、デイリーポーターってすでに三内さんの記事がね。
これも面白かった。
ね、出てますけれども、今回ゲストにも来ていただいて。
大ですね。
と、ジオゲッサーって改めてになるんですけど、こう、Google ストリートビューで、ランダムに、まあ、世界中のどこかの視点に落とされて、まあ、そこがどこなのか、果たしてアメリカかもしれないし、日本かもしれないし、アフリカかもしれないしっていうのを、まあ、いろんな手がかりを使って当てるんですけど、
うん、
それが異常に早い。
そうなんですか。これすごいですよね。すごいですからね。
で、僕以前から実は存じ上げてて。
おー、どういうことですか？
僕多分、ラビナラジオで何回かジオゲッサーのめっちゃすごい人がいるって、話したことは覚えてる。
あるある、あるある。あ、その人か！
そう。
あ、すごい。うわ、すごいな。
なんか、海外に行って、ボラードとか見てる人がいるみたいな。あ、そんな趣味の広がり方あるんだねって話は結構前に。
私、どういうふうに応じたかな？なんか変態的だね。あんまりちょっと失礼なことはちょっとその時言ってたら、あれですね、
ま
あ。
そんな世界があるんですね、みたいな話を結構前にしたんですよ。まさに、それ大悟さんで、
は
い、ただ多分2年前ぐらいからかな、2021年ぐらいに一回イベントで僕らやった時にジオゲッサーやったじゃないですか。
はいは
い、そうですね。2021年4、はい、4月に、
ね、
うん、その後そこからちょくちょく僕ジオゲッサーなんか趣味でやるようになって、
はいはい、
でおもころのなんかオンラインイベントとかでもたまにやったりした時に、
おもころやってましたね。
そうそうそう、でちょっと練習しようと思って、調べてたら大悟さんのチャンネルに行き着いて、なんか解説動画で大陸を当てるみたいな。
ああ、はい。
それが2年前なん
で、そうです。上げ始めた頃ですね。
そうですよね。それを見つけて、そっからもうほとんどの動画を見てる。なんで今日はちょっとすごいね、興奮して
。いつもにまして食べんな。
そうですね。記事にもあったかと思うんですけど、ジオゲッサーはいつぐらいからプレイされてるんですか？
そうですね。4年半ぐらい前ですかね。ちょうど令和になった頃に始めました。
おー。
どういう捉え方してるんだ？ごめんなさい。ジオゲッサー自体はいつから存在してるんでしたっけ？
ジオゲッサーは2013年に一応できたゲームなんですけど。
あ、10年の歴史。
はい。
あ、で、その半分ぐらいを今。
そうですね。割と、有名になってゲームとして成熟したのは最近のここ2、3年ぐらいかなと思います。
やっぱコロナとかで。
そうですね。そこで一気に爆発した感じです。
なるほどね。どういうきっかけでそのゲームがあるってのを大悟さんはお見つけになったんですか？
私はですね、ツイッター兼 X のツイートで。はいはいはい、知りまして。
ああ、そういうのあるんだと。
はい。誰がしたのかも覚えてないんですけど。その偶然によって。
いいっすね。いいっすね、はい。なんか将棋の名人がたまたま近くになんか奨励会館があったからとかって言ってみたら、めきめき才能を発揮するみたいな、天才の始まりみたいな感じで。へえ。で、もともとそういうのはお好き。そういうのっていうのが、どういうカテゴリーだったのかわかんないけど、まあ、ボラードを見たり、三角コーン見たりとか。
はい、あ、まあ、海外旅行とか結構好きで。
ああ、なるほど、なるほど。
ああ、もともと海外に行く。
そうですね。あとまあ、ストリートビュー眺めたりとか、Google マップ見たりとか、そういうの好きだったので。
あ、なんか近しい、近しい。なるほどね。
同じような感じ。
はい。なるほど、なるほど。
でも、普通にこう、ジオゲッサープレイしてたら、なんか、ある程度のところでこう止まるというか、どっかからこう暗記し始めないと。
そうですね。はい。
なんかそこのこう本気モードに変わったのは、いつぐらいだったんですか？
いや
ちょっと 腰据えてやってみるかみたいな。
やっぱり、まあ、動画上げ始めた頃からですね。
2年ぐらい前から。なるほどね。
なんかこうみんなにもっとこのゲームを知ってもらいたいと、もっと上
手
く。
そうかそうか。だからそもそも知られてなかったから知ってもらいたいみたいなインセンティブもあるし、ね、はい、面白いし、ああ、なるほどね、はい、なるほどね。いいですね。健全でとてもいいですね。とてもいいですね。
まあ、知名度が上がるにつれて、まあ、有名なのに、ちょっとしょぼかったら、
おー、なるほど、なるほど。
さらに、自分が競技ごと大きくする。
それは言える。
海外の YouTuber の方の解説動画とか、海外のサイトとかを見て勉強してました。
なるほどね。だからそれは、だから、元よりは英語は堪能でいらっしゃったんですか？
英語はまあ、うん、まあ、最低限はできる
ぐらいです。なるほどね。はい、なるほどね。でも確かに英語を勉強するインセンティブで、じゃあ、それで、地方ゲッサーの解説って言ったら、なんか、それもなんかすごくなんかいいですね。
特定の用語にすごい
特定の用語に確ボラーとかね。単語で言ってもしょうがないけど。いいですね。いいですね。なるほど、ね。
で、1日何時間ぐらいプレイしてるんですか？
でも最近はそんなにでもなくて、はい、まあ1、2時間ぐらいですかね、
やってます。でも社会人
で。ああ、でも毎日、う
ん。会社員をやられてるんですか、今。会社員をやって1、2時間を
削る
のは結構簡単じゃないいいっすね。はい、いいっすね。へ
ー。じゃあ、 あれって僕も普通のこう一人で遊ぶモードしかやったことないんですけど、なんかこう対戦したりだとか、はい、ランキングをやったりだとか。
そうですね。
っていうモードがあるんですよね。
レッスン遊び方がかなり豊富にありまして。
あ、そうなんですか。
おー、まあ、対戦モードが出たのが、1年少し前ぐらいかなと思うんですけど。
いや、私本当全然知らないあれなんですけど、そうなんですか。そもそも、だから一人用のゲームだったんですか。
そうなんです。もともとは、スコアを競ったりとか。
そうです
ね。あ、そっかそっかそっか。
最高で世界何位ぐらいでいったんですか。
世界何位、まあ、その対戦モードのランクは200ちょっとぐらいなんです
けど。すげえ。
そのデイリーチャレンジは、3位とか4位とかは取ったことあります。
すごいっすね。
まあ、偶然なんですけど。
その、あ、その日やった、その日やった世界中の中で、
そうです。
3位だった。
はい。
すごいな。
そこまで行くともう、国とか当てるのはもう当たり前みたいな世界
です。国はそうですね。確実に当たります。
あ、そうそうか。国当ててるだけじゃダメで、ピンポイントでこの都市とか、この、っていう、なんか、地球儀にピンを刺すような感じで当てていくっていうゲームなんでしたっけ。
そうです。その、うん、スタート地点、
うんうん、
ランダムとされたスタート地点に近ければ近いほど、うん、あと早ければ早いほどですか。
まあ制限時間があれば、時間使い切ってもいいんですけど、数が高ければ高いほど、近ければ近いほどいいという。
なるほど、ね。
点が高い。
なるほど。すごすぎでしょ。
いろいろ解説動画とか僕も拝見してて、はい、まあ、いろいろもうテクニックがあるんですよ。
うんうんうん、
で、標識を覚えるとか、
うんうんうん、
まあ、文字で判別するとか、植生で見るとか、なんですけど、だってまだまだ、なんだろう、上手くなる余地はあるんですか？
まだまだありますね。私
あるんですか？
もう日本で言うと、はい、もうトップ10に入るかどうかぐらいまで周りの方が本当に強くなってますので、
だんだんみんながまた相対的に強くなってくるんだ。
そうった方は自分よりもずっと高いスキルとか知識を持ってるので、
はいはいはい、
ま、全然覚えることは無限にあります
ね。私はその大吾さんの動画はその石川さんの紹介いただいた RTL のしか見てないんですけども、その植生で当てるシーンがあったじゃないですか。ネタバレになるのか分かんないけども、あんま言わないけども。
エスワティニア
ル草ですね。
すごい。あとはな、太陽のコードみたいな感じのところでこれだなみたいな感じで当て方とか。
はい、
あれって。
あとは、ここまで二択は絞れたけれどもって、こう解説しながらおっしゃっていただいてるから、とてもいい。はい、それがあの動画のいいとこなんですけども、そういう感じで絞っていくと、あ、こうやって見つけるんだみたいなね、なんかね。
はい、
これはポーランドか
な、ね、何でしたっけ、南アフリカかエスワティニ、
うん、そうですね。
はい、で、エスワティニに背の高い草があったから当てた。
うんはい、そうですね。
なんじゃそりゃみたいなね。だからすごいなんか
南アフリカにも背の高い草はありますよね、
でも。ありますね。エスワティニ周辺に同じようなのももちろんあるんですけど。
すごい
っ
す。
まあ、確率的にもうエスワティニの方が背が高い草が多いだろう。
あれはまあ、今見ると、まあ、エスワティニ以外ありえない。
いや、何回見てもそこはね、あれがやっぱり私の名シーンですね。あとはよくみんなが言うそのケニアのシュノーケルね。Google カーの特徴から当てるからね。
そうですね。
あれを見て私の一瞬思い浮かんだやっぱり人物の名前はやっぱレオナルド・ダ・ヴィンチで、だからその、なんでしょう、人工物を見て当てるゲームと思いきや、はい、自然の科学みたいなところを見て、さらに太陽のコードとかを見て、総合的な学問というか、まだ学問が現代のように。
最適な。
ふわけさとか、それがなんか、まあ、究極の人工物はまあ Google のストリートビューなんだけど、はいはい、それを超えてなんか生まれつつあるってところになんか、ある種の感動を生みましたし、さらにだからこれからさらに上手くなる余地は、さらにだからその今まで見てないアプローチの学問的なのか分かんないけども、
そうですね。
トリビアルを突き詰めるのか分かんないけども、うん、そこがなんかすげえなと思って、素人ながら、これはとんでもないなと思って、あの動画だけ5回ぐらい見ました。面白くて、面白くて。
大悟さんの、解説されてる動画とかだと、
はい、
例えば初心者とか、まあ、中級者ぐらいだと、なんかこういうもので判別するみたいなのと、
はい、
標識、
うん、あ、はい、
言語、対応。
そうだよな。
そうですね。
Google か。
まあ、Google かとかは一発で国が分かったりするので、うん、最初に覚えるべき。
はいはいはい。
はいはいはい、
まずは足元を見るんですね。
測定が取れる
とね、はい。まずは自分を見ろと。周りじゃなくて。
なるほどね。
そう。
なるほどね。
あとはやっぱボラードとかは、本当に上下さんのために、あると僕は思ってる。
すごい。
それぐらい使いやすいんですよ。
ボラードって、
あのリフレクターがついた、
そうですよね。
はい、柱ですね。
あれってなんでヨーロッパのボラードってあんなに多様なんですか。
なんでですかね。
結構標識とかってこの国とこの国は一緒だみたいな。
あ、そうですね。
グループ分けされてるじゃないですか。ボラードはもう国単位でこれ、
そうなんですよね。
基準が違うというと。
多分メーカーが国ごとに。違うのか、そう、で独自のデザインをそれぞれやってるんじゃないかなと。
ああいうものは多分行政が発注をするじゃないですか。うん、はい、行政が発注して、あとそこそこコモディティというか、そんなにめちゃめちゃ作るのは難しいものじゃないじゃないですか。飛行機とか原子力発電所とか違って。はいはいはい、だそうすると自分の国が、そのところ交通局なのかわかんないけども、多分その企業とかに発注するわけだから、その国の企業で頑張るとか言って。で、EU は今一つにまとまるとか言って、結局それぞれの国が全部やってるから。だからやっぱりそれぞれの国になりがちなんじゃないかなっていう気がしますね。これ鉄道とか他の越境、国境越境しちゃうと、多分統一にしないといけないっていうルールができちゃうかもしれないけど、ボラードみたいな自分の国の道路とかだったら、これ仮説ですけど、なんか自分の
確かに看板とかだと、うんうん、まあパターンが限られますもんね。
だから、
デザインの自由度という
か。ああ、うん、それもあるかもしれないし、なんかね、それは
なんか確かになんかボラードで、まあ国旗の、うんっぽい色つけてる国とかなんかあったりします。
国旗っぽい色はボラードにはあまりないですけど、あのスウェーデンとかだとシェブロンって言うんですけど、この道路のカーブのところに矢印でカーブありますよっていう、あれがスウェーデン国旗の青と黄色になってたりする。
そこで愛国心が出るから、
はい、
いいですね。
ボラードと、
まあ、電柱とかも。
電柱
電柱インフラ系は、国ごとに、その、まあ、行政の関係もあると思うんですけど、特徴が出やすいんですよ。
電柱でも、あの、RTA のとこでも、電柱で当てられてましたけど。
はい、ブラジルとかメキシコとかですか。
電柱も結構違う。
電柱は、まあ、一部の国なんですけど、まあ、メキシコ、ブラジルとかも。
特徴的な国
そうですし、ヨーロッパの、まあ、フランスの電柱とか。なんか、そういったものはいくつか存在しますね。あと、ま、穴が開いた電柱があったら、ルーマニアかハンガリーか。お三択に絞れるみたいな。
穴が開いた電柱っていうのは、どこに穴が開いてるんですか？
コンクリートなんですけど、こう、はしごみたいに、こう、穴が、なんで、段になってるという
か。なんでだろう。登りやすい
ように。登りやすいようにか、節約かわかんないですけど。
節約。逆になんか穴開けのコストかかり
そうそうです、
ね。面白いなー、すげえな
ー。へー、電柱か。
はい。
それと日本の電柱とかは、あれはオーソドックスなんですか？日本は珍しいですか？
丸い電柱、まあ、どこにでもあるんですけど、うん、日本は電柱で言うと、あの、プレートがついてるんですけど、
はいはいはい、
電力会社の、この管轄、うちの管轄だよとか、そういうプレートがあるんですけど、それで何電力かわかるっていうのがありまして。
じゃあもう地方はそれで一発
で分かるんですね。そうですね。
すげえ。すげえ。
電柱には情報がいっぱいある。
電柱は使えます
ね。そういうこと、電柱は使える。
車のナンバープレートとかも。
あ、そうです、
ね。そうそ う, そう、はい。あれを即当て、ビタ当てしてたのもそうだな。モザイクって、基本モザイク
かかってるじゃないですか。モザイク越しに色
モザイク越しにこの色はとか。そうそう。だから、なんだっけ、ね、イングランドのあの、英国連邦の、
はい、
ところの、これがスコットランドで、これがアイルランドでとかいうところの、あれもすごかったな。は
い、そうそう。イギリスとアイルランド似てて難しいんですけど、うん、まあ、イギリスだけは後ろが黄色いっていうのがあるので、ね、モザイクが全然。そうそう、
前が白で、後ろは黄色い。
そうですね。
モザイク、モザイク越しなのに分かる。
モザイクあっても問題ないです。
人類がそのスキルを求めてたことはなかなかなかったから、これ、大悟さんの特殊発展型のジオゲッサーのね、を介して、こういうのが、もう本当すごいですよね、心躍
ります。でもそのあたりはまだまだ、なんか基本、
まあ、本当にそうですね、基礎
ってことですよね。
はい、
よりこう、応用に行くと、どういうあたり
ですか？応用に行くと、うん、そうですね。まあ、植生とかは結構レベル高い方かなとは思う。
植生は確かにな。
植生はそうですね。解像度とかは。
そうそうそう。だって、Google ストリートビューのそんなにピック、くっきりくっきり分かるわけじゃないですね。
そうですね。はい。
遠目に薄目に見て、あ、これはなんとか量、なんとかの木で、なんとかでここしかないんだとかいう話じゃないかな。あと、生き物とかは、あるんですか？
生
き物。まあ、いきなりヒグマとかが出てくることたまにないから、虫とかでも分かんないだろうから、
あ
れ
なの。生き物は普段はあまりないですけど。
普段はあまりない。
まあ、ミッドウェイ島っていう、
はいはい、
島がたまに出るんですけど、そこはあの、アホウドリですかね。それがめちゃめちゃいるので一発でわかるっていう。
へ、
それはあったりします。
何でも言ってみるもんな。そうなんだ。
全部ある。 まあ、ある種、はい、世界中のすべてを知ってるみたいなもん
です。つまりだからその景色を知ってる、普段の練習訓練みたいな、はい、トレーニングとかするときはだから、いろんなストリートビューずっと歩いていくわけですか、仮想上に。
いや、私はまあジオゲッサーは普通にプレイしながら、まあ、分からなかったら運動はちょっと振り返って何が使えたんだろうかとか復習していくという感じですね。
ストイックだけどなんか楽しそうだな。
特に対戦とかで他の方が当ててると、まあ、絶対何かあるはず。
ああ、そうかそうかそうか、はい、
それを探しに
行く。ああ、いや、これも私分かってます、気をつけないですけど、その、対戦の時は相手の顔とかはもちろん分かんない。匿名で画面だけ分かるって感
じ。画面だけですね。ただ、まあ。
で、相手の表情とか眼球の動きとか読んで、なんか、そういうのもできないのかな。とにかく、そう、スクリーン上なんですね。
はい。
ああ、面白い、ね。
食生以外になんかあります、他にこう、ちょっとこう、まあ、
歩いてる人の服とかは、まあ、そんな特徴なんないか。ラ族とか、ラ族の国とかは。
服で言うと、うん、
服で言うと、
あの、インドとパキスタンのあたりの見分けで、で、パキスタンはなんかズボンがね、こう、なんていうんですか、
膨らんだ感じの、
はい、膨らんだ感じのズボンで、インドはもっとシュッとしたのを履いてるって、その、一つテクニック。
ズボンのスタイルという
か。なるほどね。まあ、でもインドはインドででもなんかね、まさに岡田さんの専門じゃないけれども、ね、あのなんかね、宗教によって結構違うようなもんだけど、でも、そうか、そうやってわかるのか。すご。
確かに。
宗教は確かにそうだな。服を着てるからね。
そうですね。
そうですね。
はい、
そうっすね。
頭に被って。
でもね、おっしゃってましたけど、でも最後まで、EU とか、そういう、隣り合う国がたくさんあるところだと、その旅行者が、はい、しかも車がたまたまそこの道路を走ってる可能性があるから、
ね、
もうどうにもなんないじゃないですか。そういうところもリスク考えなきゃいけないところを、いつ決断するんだっていう駆け引きとか。
そこもそうです。
また知識とは別のね、あれがあるんだろうと、
ね。確かに、ね。
きっかけがたまに
ある。現実社会
で早押しクイズみたいな。
うん、そうですね。
特性あります。
それは現実の仕事感というか、いや、最後の最後はね、97% ぐらいまで絞るんだけど、最後はいけないんだけど、仕事としてこれを判断するしかないから、ゴーサインだみたいな。
攻めるかどうかみたいな。
はいはい、すげえ、だからなんか大人向けのゲームなんだな、これは。思いました。で、普通のこれ作られた世界のゲームだったら、それは普通1対1対応して、しないとゲームが破綻するじゃないですか。
うん、まあ、そうですね。
そんなんずるいだろ、みたいなね、はい。なんでこんな後で落とし穴になってんだ、みたいなね。それがなんか、ジオゲッサーというゲームのまた妙味なのかな。
現実だからこそ、
ね。そうそうそう、やってない側として思いましたよ。うん、さっきの膨らんだ人も、たまたまパキスタンがたくさん、パキスタン人がたくさんインドのなんか旅行してて、インドツアーがそこで並んでて、それなんかアビーロードみたいにこう歩いてるところをなんか、これだとか言ったら違いますとか言ってなってたら、どうにもなんないじゃないですか。でもたまたまグーグルがその人だったとかね、なんかね、俺すごいなと思ってね。
植生で当ててみたいな。
植生で当ててみたい。
植生で当てるのめちゃめちゃかっこいいっす
ね。植生はそうですね、決まるといいですね、はい。
でもそんな限られたこの国しかない草とかってのあるもんなんですか？
あまり自分の知識の中ではそんなにないんですけど、まあ例えばあの、吹きですかね。北海道と、
はいはいはい、
北海道って道端にすごくでかい吹きが生えてるんですけど、それが北海道とあとサハリンあたりにしかない。
はい。北海道ドキドキしてきたな。
その吹きっていう言葉はジオゲスタープレイヤー海外の方も知ってます。
マジで
吹きって言ったら伝わる。
コモンセンスになってんだ。
この地域だ。
吹き。で、逆にそれで有名で聖地巡礼みたいな感じでなんかサハリンとか北海道に行く人いるんですか？
そうですね。先日あのオーストラリアの、まあ、有名なジオゲスタープレイヤーが来日したんですけど、その時に北海道に行って、で、吹きをかじって食べてました。
食えるからな。
もう、五感で。
はい。
五感で。
でも、それはそうだろうな。いや、それはわかる。うわ、昨日何でも言ってみろんだな。そりゃ、興奮ですよね。だって僕らが、例えばスーパーマリオのゲームやってて、スーパーマリオの世界に行くことできないわけじゃないですか。これがパックンフラワーか。痛い。
確かに。ゲームの中に入れるという。
確かにこれ片腕なくなるわ、みたいな、ないじゃないですか。
もう旅行が、一層楽しくなるんですよ。ジオゲッサーやると。
そうですよね。
めちゃめちゃ。実際に、大悟さんも、はい、そのジオゲッサーやり始めてから海外も行かれて。
そうですね。私、あの、昨年結婚しまして。
おめでとうございます。
新婚旅行に行ったんですけど、
はい、
その時にちょっと、まあ、妻に申し訳ないんですけど、あの、ボラードを見に行く。電柱を見に行くコースとか、ちょっと予定を入れさせてもらって。
ボラードリコみたいな。
ボラードミニ
オードリコじゃないけど。ボラードチェックするわけや。
見に行くコースはどういう
コース？どういうコース？
あの、ウィーンに、あの。
ウィーン？あ、ウィーンの、
はい、なんかすごい。ウィーンにですね。
意外に僕らに縁があります
ね。そうですね。
インパキの話した後にウィーンどうですか？
はい。墓地があるんですけど。
墓地ありますね。広い。有名なベートーベンとか、
はい。あそこのそばにボラードがあることを事前に調査して、じゃあ、ここ行こうかと。
あそこですか、
はい、
あの葬儀博物館とかがあったら、あそこですか、
はい、あと、ハンガリーとかも行ったんですけど。
近いですからね。
ハンガリーは、さっきも行ったんですけど、はしご電柱があるんですよ。穴が開いた電柱。それ見に行きたいんで、ちょっと。
いいっすね。
申し訳ないけど、ここの駅行かせてくれない
か。で、はしご電柱に接吻とかして。
そう。いやいやいや。接
吻しない。
まあちょっと、登ってみたりしましたけどね。
登ってみた
り。
結構意外にその法律で登っちゃダメとかなってたら逮捕ですよ。やばいやばいやばい。
ボラード旅行は。
奥様ではご理解というか同じ趣味ではない。
ないですね。
ご理解はいただけるから。
まあ、こいつは何をやってる 感じでしたけど。
いや、でも、わかるな、いいっすね。はい、確かにヨーロッパが一番コスパじゃないけど、隣り合ってる国がたくさんあるから。
そうですね。
確かにいっぱい行くと、あれがあるから。はい、いいっすね。
本当に、その他のゲームで言うと、はい、現実にパックンフラワーとか。
ね、なんか、
ハテナブロック
が
あったりとか。確かに。現実世界から、現実世界からログオフしたいってよく言う表現あるけど、はい、逆に、だから、そのゲームの世界にログインというか、現実ね、そういけるわけだからね。これすごいな、これ。
面白い。
面白いですね。ちょっとそれを理由にして今一番やってみたくなってきました。僕もマジでズブの素人。
この間大悟さんがツイッター、ツイートで、なんか、どこだっけ、グリーンランド、
はい、
に異常にトランポリンがいっぱい置いてある街を見つけたみたいなことを書かれてて。
あれ、グリーンランド、そうそうそうか。あれ、いや、街確かにあるけど、そんな Google ビューできるんだ。
意外とあるんですよね。グリーンだと難しいんですよ。
でしょう。
点在してるので。
そうですよね、はい。そうですよね。だからそれぞれ結構文化というか、なんか違いそうな感じありますよね。
そうですね。で、ある町になぜかトランポリンが、たくさんありまして。
僕を見に行ったんですけど、普通に家の前とかにね、トランポリンがいっぱい置いてあるんですよ。
でも、そうか、ヨーロッパのある州の人で家にプールあるみたいな感じでトランポリン置いてあるってこと結構ありますよ。僕から見ると。
ああ
、そんなに不思議じゃない。
めちゃめちゃ街中
に。あ、そうなんだ。そうなんです。ブームか。なんかわかんないけど。
過去にブームがあったんじゃないかという
か。トランポリン、はい、業者がご発注して、一桁間違えて、みんなに配るしかないとか。その理由をなんか探ってみたいですね。
気になってますね、かなり。
その街、なんて街、ちょっと行ってみたいな。その街に旅行してみたくなってきましたね、なんかね。
タシーラクですかね。
タシーラク。
昔、アンマサリクって名前だったんですけど。はい、東海岸の街。
東海岸の街。は
い、そう、なんかそういう風にして、ここでジオゲッサーで見たから、ね、行きたくなるみたいなのが。確かに。
いや、でもわかる。いや、私もだから、岡田さんもそうかもしれないけど、いろんなところ、結構せっそうなくいろんな旅行しててですね。はい、で、そうすると、地球の歩き方的というかガイドブック的に見ると、もう大体行ったなっていう満足感はあったりするんですよ。逆に寂しいですね、はい。アフリカとかも西アフリカも行ったしね、そのコソボとかバルカンも行ったし、はい、いろんなとこ行ったから、そんなにワクワクする体験がだんだん少なくなってくるというか、はい、出張でも僕あちこちもいろんなとこ行くんですけど、行ったことのない都市に行くこと自体があんま少なくなってきた中で、
そうです、は
い、そういうなんか、ボラードのあれでとかトランポリンのあれでとかいうの、すごい現実世界的なフロンティアがめちゃめちゃあるんだっていうのを、なんか一生懸命自分をそうやって説得しようとしなくても、自然になんかそう思える気がして、なんかすごいいいですね。
ここ行ってみたいみたいなのあります今。
そうですね。はい、世界の果てに行ってみたいんですよね。
世界の果て。
例えば、チリとかアルゼンチンの最南端のところとか。
はいはいはい、はい。
あと、アウシュアイ
ア。アウシュアイアとかですね。
岡田さん行きましたね。
あ、本当ですか、
岡田さん南極に行く。
南極に行く。ああ、素晴らしいですね。
ウシュアイアから船で行
きました。あと、北のスバールバルとか。
ああ、
ね、ノルウェー領ですけど。
あれ
そういったもう極地に行ってみたい。
あれもだから、Google マップで見れるんですか、ストリートビュー。
そうです。ウシュアイアとかはジオゲッサーにも出ますし、スバールバルはあんまり出ないんですけど、一応ストリートビューありますね。
確かにアイコンペンギンですもんね。
一応、
はい。大悟さんのアイコンがペン
ギ
ン
な
ん
で。ああ、なるほど、なるほど。
僕もそう。それ、
なるほど。
旅のラジオも僕ペンギンで。
あ、そうですよね。
すごいなんか、ファンに、なんか好きな人に一生懸命あやかろうとするなんか一ファンの岡田さんの姿を見た気がしますけれども。なるほどね。
そんだけの知識を持っていくと結構どこ行っても楽しいですよね。いや、そうそう、だからね。
楽しいです、
ね。
そう、プレイヤーとして優れてるのはよくわかってるんですけども、なんかその人生を楽しめる余地がたくさんある人として羨ましい気が今すごく、大悟さんに対してなんか思ってますね。いいっすね。いいっすね。新婚旅行でボラード最高じゃないですか。最高じゃないですか。最高じゃないですか。
なんか金ないよ、買ってませんでした、ボラード。
買いました。
買った
家にあります。
家にある。はい、
まあいいっすね、本物というか微妙なんですけど、一応
でも好き物そんなにいないでしょ、だから。
そうですね、似たようなものを輸入して。
輸入
はい。
どこの国の、
それはまあ中国から買ったんですけど。
あ、中国。あ、はい、じゃあ、どこの国のボラードを模したもの、
この国、まあ、スペインとかに似たようなやつですね。
似たようなやつ。
はい。あと、アメリカの本物の標識を買っちゃったりとかもしてます。
本物の標識を買う。はい。いいっすね。でも、鉄道ファンとかね、なんかね。
確かにね。
特急開示とか、なんか、ああいうのなんか、買ったりとか。いいっすね。それ、いくらぐらいですか、それは。わかんないですけど、
ね。標識は、まあ、1、2万ぐらいですかね。
お、いいっすね。
本物でも。はい。
本物でも1、2万
たくさん出てるので、
公共生産、公共生産品だからな。逆にそれが10万ぐらいしたら困るわけだから。はい、いいっすね。
意外と
買えます。金かかんない趣味じゃないですか。これいい趣味じゃないですか。健全な趣味。
インテリアにも。
健全な趣味。
めっちゃスペース取りそうっすけど。家の中に看板あった
ら、家の中に看板あったら、いや、ワクワクするな。ワクワクするな。わかる。すごいいいよ。そういう博物館とかあったりするんですか、世の中に。ボラード博物館とか。
ボラード博物館ですよ。
なんかトヨタの、自動車の博物館には世界中のナンバープレートがあるみたいなの見たことあるんですけど、それ以外あまり知らないですね。
ないのか。
うん。いつか作ってみたいんですけど。
おー。そうそうそうね。作れますよね。
そうですね。集めればいつかは、はい。
サトルと
岡田優の旅のラジオ。
なんかあと記事で面白かった、ミツさんの記事で面白かったのはこうカンボジアとブラジルが似てるみたいな、
はい、
こう世界中の全然違う場所で似てる景色があるっていうのは、
そうなんですよ、
面白いなと思って、
はい、なぜなんだろうですね、
なんでですか、
なぜなんでしょうね、多分普通の人の感覚としては絶対ないと思うんですよ、その
国に似て
る
ってい
うのは、はい、プレイヤーからすると間違えることがあるんですよね、やっぱり、
それは判断する材料としてのそのさっきのボラードみたいな、あとは道路の形とか、それは似てる、
道路の線、中央線が似てる、
まあ線とか。まあ、土の色とかですね。
土の色が似てる。
植生もそうですけど、まあ、なんとなく全体の雰囲気が似てるところがあるんですよね。
そんな似てるかな、そう、でもそうなんですね。
はい、
へぇいや、人工物だったらなんか文化的なね、かつて植民地とか、なんかかつてなんか移民が多いとかあるけど、はい、ブラジルとカンボジア僕は知る限り、関係ないですからね。
そうですね。
すごいですね。
偶然似てる。
繋がる部分が。
すごいっすよね。
なんか、日本みたいな景色がある国とかあったりするんですか？
日本みたいな景色は、まあアジアはもちろん韓国とか台湾とか似てるんですけど、まあジオゲスタープレイヤー的に言うと、スイスと実は間違えることが、まあ、なくはない。
綺麗だったりするから？
なんそれはですね、まあ、Google のカメラなんですけど、カメラがね、ちょっと低いんですよ、高さが。
マニアックアドホックすぎるな。なるほど。なんかその国を走ると決められたグーグルカーがってことですね。
そうです。多分乗用車みたいなちょっと低い車で撮ってると思うんですけど。
アングルで。
日本とかスイスは。
国よ、高さ違うんですかあれ。
高さ、まあ、日本、スイスとあとスリランカとか、まあ一部ちょっと低い国が何か国かある。
低いん
で
全然、はい。
なんでだろう。車種じゃなくて、なんか
その、まあ、車種だと思うんですけど、ね、車
がちっちゃいと思う、はい。そんなことあるかな、
わ
かんない。
グーグルカーは確か日本で走ってるやつはちっちゃいですよね。はい、
走ってるやつ僕一回見たことないんですけど。
五反田よく通ってます。
五反田によく通
ってます。五反田で二回見ました。でも確かにちっちゃいなんか、ね。
五反田のとこだけ更新してるの。ちっちゃいんだ。
そう。店がよく
する。いや、それだけの車種なんですか、いわゆるカローラとかするんじゃなくて。そのあまあ、大柄さん車わかんないか。僕もあんまり車わかんないから。これ以上語れないんだけど。
一般的なやつじゃない
一般的なやつ。
一般的な、
はい、普通
常用車。
面白いな。へぇ
なので、たまに景色が近いと、あまあ、普段ないですけど、ごく稀に間違えることがあります、
ね。他なんかこの地域をここと間違えたこととかあったりします、
うんうんそうですね。あとはまあ、この間記事でもあったんですけど、トルコとレソトとか。
ああ、トルコとレソト。それもなんかだいぶ違いますよね。
ああ、はい。そうですよ、
ね。緯度もだって違うでしょう。
レソトも僕行きましたけど、レソト。
レソト行ったことあるんですか？
行きました、行きました。アフリカ行った時に。
ああ、そうかそうか、南アフリカが近いから。
そうそうそう。基本なんか、めっちゃ山の上で、あ、なんか、はい、とにかく山道で。
そうですね、
山道。あと、荒涼としたこう、土地が広がってる、はいはい。あれ、トルコに似たような景色が。
あの、なんか、すべすべの山というか。
はいはいはい。
あれがやっぱりトルコとか。にもあるっていう。
へ、はい、そうか。街と街の間とかはそういう景色だったりすると
す、ね。そうですね。
すべすべの山。いいっすね。急になんかいいっすね。すべすべなんか、リュウトの荒いよ。
ああいうなんかやっぱ、すべすべね、なんもない砂漠道とか山道とかでも、まあ、テイストが違うというか、こう、スベスベ感が違うとかで、分かったりするんですか、
ね、そうですね。慣れてくると、
あまあ、最後はだからそれだ、ね、ソムリエみたいな世界なんだから、このスベスベをなんかね、赤ちゃんのお尻のようなスベスベ、レソトみたいな、こういう風になっていくわけなんだ。だから、いよいよだから、人工物は多分もう本当に限界まで行けばもう知識でバーって埋められるかもしれないけど、自然物みたいなのもだから鍛錬で直感的に分かるみたいな感じで。
なんか日本でやると、うんしょっちゅう山道に落とされて、どこの山道か結構難しかったりするんですけど。
ね、難しいですね。
あれ、日本の山道はどうやったらどうですか？
いや、
地方
は。日本は正直かなり苦手で、
まあ、
普段やってないので、結構その世界全体のものと、日本のものってもう、まあ、別芸って言われてるんですけど、全然違うんですよ。
日本ばっかやってる人も、
そうですね。
そういうことなんだから、はい、専門領域なんだ、これ。
そうなんですよ。
物理学か物理工学か。その感じの量子力学かみたいな感じで変わってくるんだろうな。
専門性がね。
専門性が
分かれてくるんだ、はい。アメリカとかも、アメリカって分かっても、アメリカのどこの州かとかってすごい難しい、はい。
そうです。最初難しいですね。なので、アメリカだと、あの、州道、その州の道、日本で言うと県道みたいな、その標識というかデザインが違うので、
なるほどね、
まあ、州の形を模している州があったりとか、色が特徴的だったりとか、はい、その辺ですかね。
僕も一回か二回かだけなんか、パッと出た時に、どこだっけな、バリ島かな、バリ島のウブドっていうのが見た瞬間に分かって、行ったことがあるんですけど、でも特にこれだ、 ここが見えたからウブドだっていう説明は特に自分の中ではないけど、うん、
シナプス結合
なんとなく、そうそうそう、これウブドはみたいな、めちゃめちゃ気持ちいい瞬間が一回だけあって、
究極に行くにはもう地球をずっと放浪し続けて
でも多分そういうあの
すげえな
プロの方はなんか もうそういう当て方の世界になってくるんですかね。
そうです、もう世界トップクラスの本当に一番上のくらいの方はもう地点を覚えていて
その人は何やってるんですかね毎日。
いや、わかんないですね。どういう特殊能力、
めちゃくちゃ引きこもりがめちゃくちゃずっと外にいるかどっちかと思うんだけど、なんか、
は
い、
ひたすらやってる、
ひたすらやってる、
おそらく、
はい、やっぱそういうこともありますか、
やりながら外
なんか論理的な推理じゃなくて、うん、はい、なんとなくもパッと分かっちゃうみたいなこと、
そうです、まあ一回出た場所がもう一回出るとか、うん、ずっとやってるとたまにある、
一流将棋プレイヤーとか一流テニスプレイヤーとか、まあ、手がこう動いたとかね、まあ、
そうですよね、
自然に動いたみたいな
光の道、
自然にレソトに行くやばいな。
やっぱり説明できないけど、なんとなくここって分かるっていう時はありますね。
やばいっ
す、ずっとやってると
自動になってくるんだろうな、はい、ずっとこうやって、ずっとこうやって、すごいな。
だから逆にもう海外自分が行った時もそれが起こる可能性あるってことですよね。あ、これ上下差でやって
る。あ、そうですね。はい。それもあります。
上下差でやってるやつね、はい。いいっすね。現実とやっぱり仮想空間との交錯するところにこのゲームの魅力がありますね。
面白いです、
ね。半端ないな。ちょっと話しすぎてるんじゃないのかな。確かに。前編のはずだったのに。知識ないながら面白そうすぎて、ちょっと掛け混ぜてしまってすいません。めちゃくちゃ面白いな、これ。
旅のラジオ、今日のお別れの挨拶は DAIGO さんの好きな標識を、標識をお願いします。
まあ、ジョゲスタープレイヤーの中で特に有用なものがストップ看板ですね。ストップっていうのがあるんですけど、はい、まあ、それの文字がですね、国とか地域によって違っていて、
はいは
い
はい、
カナダのケベック州にアレットっていうフランス語で書いてあるものがありまして、まあ、それが出るとケベック州確定するのが大好きな看板ですね
大好き、
はい、
フランスにはないんですか。
フランスはストップなんですよ。
あ、フランスはストップなんだ。そうなんだ。いろんな国の人が来るから。
わかんないんですけど。
フランス人でも自分の国に誇り持ってるから、言語誇り持ってるから。
うん、そこは違うんですね。
でも、ヨーロッパは大抵そうです、ね。
聞いたことあるな。ケベックの人の方が移り住んだこともあって、フランスよりもフランス語への愛着が強いんだっていうのを、他ならぬケベック出身のカナダ人から聞いたことありますよ。あると。
深い看板ですね。
深い看板ですね。悲しみに満ちた。
は
い、
悲しみ
に。悲しみには満ちたよな。じゃあ、その言葉でお別れです。
はい。あれと。